あら？旦那様じゃないですか。どうなさいました？今日は誰も予約が入っていなく。ああ、なるほど。なるほど。突然の来訪、噂には聞いておりましたが、実際にその場面に出くわすと、少々面食らってしまいました。まさか本当に来られるなんて、怖いもの知らずですね。今日は私がいたから幸いですが、誰もいない日もあったりするんですよ。これまでがたまたま偶然誰かいただけです。運がいいんですね、旦那様。そういうことですから、私も今旦那様と会話を重ねつつ心を整えています。おもてなしの準備なんて何もしておらず、何をしようかなと。申し訳なさそうにしないでください。私は構いませんし、むしろ実際に自分の身にこの出来事が起こるなんて幸運です。以前お会いした時にまたと言いましたが、予約をされるとどうしても別の方が優先となってしまいますから、もうしばらくは無理かななんて思っていました。ですからこうしてお会いできてとても嬉しいです。今日は私が一人だけですから、他の人はあっちこっちに行ってます。と言っても呼べば多分すぐ足を運んでくると思いますが、そうしますと大人数になってしまいます。それはそれで良いとは思いますが、せっかくですから二人きりを満喫したいと思います。私のわがままです。お部屋にご案内したいのですが、あいにく少し散らかっています。そろそろ七夕が近く、そのための準備であれこれと物を出してまして、片付けるには少々時間がかかってしまいます。すみません。ですから、そうですね、今から片付けたとしても、なので、裏山に面しています小さな角部屋へご案内します。そこはプライベートルームといいますか、休憩室といいますか、半分物置といいますか、あえて綺麗な言葉を使うとしたら秘密の小部屋です。身も蓋もないことを言いますと多目的ルーム、縁側もありますし悪くはないんですよ。でもでも、お客様をお泊まりさせるにはあまりにも狭く、なので物置として半分使って、半分は私たちが休むように小さな机やらが置いてあるという感じです。何年も通っている旦那様でもお宿の知らない場所はあるものです。勝手にお宿を探検したりもこれまでしてなかったようですし、だからこそ今日はご案内できるんです。旦那様は秘密を守る人というのは皆知っていますからね。遠慮しなくていいですよ。拒否するならもっと早く拒否していますから。さあ、立ち話もなんですし、それにここでお話ししていると外から旦那様がいると感づかれちゃいます。ここは私を思って素早くこそっと裏手に回りましょう。その前に、 旦那様、いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。今宵はどうぞごゆっくりなさってくださいね。どうです旦那様、見事に説明通りの小部屋ですよね。狭く、物が天井近くまで並んで窮屈がすごい。逆に落ち着きます？言われてみればそうかもしれませんね。戸を閉めると本当に狭いですから、スパッと開けてしまいましょう。裏手は竹が生えています。時期はぴったり、風情もバッチリというわけです。まだ暑すぎる季節ではありませんが、閉め切ると空気も悪くなりますからね。せっかくお越しいただいたのに、物置に閉じ込めてほっとくなんてできません。私の今日のお仕事は七夕のいろいろを準備することでしたが、旦那様のおかげでおもてなしへと変わりました。サボりじゃないですよ、優先順位の問題です。旦那様をおもてなしすることは何よりも重要ですからね。約束です。夜はどうするかなどなど漠然と考えていたりするのですが、何かありますか？
お任せ。
本当にお任せでいいのですか？何もせず、ただただのんべんだらりとするだけなんてことになるかもしれませんよ。ではお言葉に甘えてのんびりと。せっかくですから、密な会話を重ねつつ、私を以前よりも知っていただこうかと思います。密な会話ですよ旦那様。会話の内容もですが、物理的な距離も密な方がよりよく感じることができます。お隣失礼しますね。以前と違い、心構えは初対面の乙女ではなく、四季の中、初めての手探りではなく、知る相手だからこそ印象に残ってしまう行為、そういったものをやってみようかなと。旦那様の肩に頭を預け、恋人のような距離で会話をしたり、もう少し体を寄せて密着させたり、初めてよりも何か心に来るものがありませんか？それは期待と焦り。この人は以前あんなことをした人だから、多分今回はなんて予測が頭をよぎるんです。私はそれを逆手に取り、どうしようかなと考える。会う回数を重ねると、行動はだんだんと大胆になるものです。以前とはだいぶ違って、かなり前のめりです。逃してなるものかなんてことではなく、お会いできたことが嬉しく、言葉にすることよりも行動に移した方が伝わるだろうと思ったからです。伝わっていますか旦那様、私の嬉しさと緊張。平静を装っていますが、 待ちきれんばかりに焦っています。慌てるとそれはもう見苦しいですから、見せかけだけはなんとか清楚に綺麗にと。冷や汗一つかかずに旦那様を裏手に連れて行き、誰にも見られず聞かれないと分かったこの場で正直に告白する。隠してもいいのですが、今日は正直がいいかなと思いました。旦那様が突然来たということは、普段とは違う何かを期待されてのことでしょうし、何かあって癒されに来たのでしょう。そんな旦那様を淡々とにこやかにおもてなしするのは違うと思いました。なので今日はそういう日にします。思ったことを素直に口にする日です。七夕も近く、願い事を何にしようかと考え始めていた頃です。旦那様のおかげで願い事が決まりました。私の願いは続くこと。旦那様とお宿の関係がこの先もずっと続くことです。私個人と旦那様のことだと思いました。それは贅沢が過ぎます。私には過ぎた願いです。旦那様がこうして気軽にお宿に来て癒されて、その中の一つに私がいればそれで十分です。他のお宿の子にも等しく情愛を注いでいただければこの上なく幸せです。ですが、こうして二人きりになった場合は、思う存分おもてなしをさせていただきます。旦那様、口元が緩みましたね。正直でいいですね。構いませんよ。そうしたことを求めていらっしゃることは承知しています。それにそれが嫌だと思ったことは一度もありません。仕事と言ってしまえばそれまでですが、その一言で終わるほど旦那様とお宿の関係は淡白で薄いものではないはずです。お宿の子は誰しもがみんな旦那様にはこの上ない思いと、甘く優しく情熱的な愛を持っています。今の私がそうなように、他の子もです。考えた先から素直に言葉にしていくと、取り留めのない終わりがどこだかわからない会話になってしまいますね。季節や風景のことではなく、ひどく個人的な主観と思想が入り混じった何とも言えない言葉になってしまいます。取り留めのない会話とはこういうものです。旦那様が私に任せたばっかり、こうなってしまったんですよ。責任は両方にありますね。もっと聞きたいですか？何を話しましょうか。感じたこと、思ったこと。そうそう、これは先月のことなのですが、お宿から離れて少し遠くまで散歩をしてたんです。すると突然雨に降られてしまって、手持ちに傘はなく、仕方なく木の下で雨宿りしていました。晴天でしたのに、気がつけば分厚い雲が空を覆って、 雨は止む気配がなく、びしょ濡れ覚悟で帰るしかないかと考えていたんです。すると一匹の犬が駆け込んできました。リードをしたままで、明らかに散歩の途中に逃げ出した感じのはつらつな柴犬でした。あっけに取られて、でもこの子を一人にするわけにもいかないとなりまして、しばらく一人と一匹は木の下で雨宿りすることになりました。降りしきる雨でやることもなく、濡れた柴犬をわしょわしょ撫でながらなんとなく遊んでいたんです。するとどうでしょうか、なんとその柴犬、私の手を振り切って雨の中を走っていってしまったんです。追いかけようと思ったのですが、あまりのことで動けませんでした。同時に私のこと嫌いだったのかなとか、リードをちゃんと持っておけばよかったとか、荒れた天候のようにぐずぐずと塞ぎ込んじゃうようになり、もうこのままずぶ濡れになるのを我慢して帰るかと一歩踏み出したとき、なんと先ほどの柴犬が戻ってきたんです。しかも傘を持って。びっくりしちゃって、この子はなんていい子なんだと。それから傘を差して、リードもしっかり持って、とりあえず帰ることにしたんです。この子の飼い主も心配しているだろうからと。バス停の近くまで来ると、今度はびしょ濡れのご老人がバス停で雨宿りしていました。そして私と犬を見ると大きく驚いて、お前、迎えに来た飼い主の傘を奪ったのはこの人に届けるためだったのかって、そんな漫画みたいなことあるのかと。その後は飼い主のご老人と柴犬、そして私の3人で少し小さな傘を差しながら帰りました。オチは特になく、これだけです。日常のさりげない、どうでもいいけど少し普通じゃない体験、という話です。私という人物がどう見えました?余裕がある、大人で頼りがいのある人。なんて言われることがあるんですが、ただぼやんとしているだけだったりするんです。面白おかしいうんちくの飛んだ話は事前に準備をしていないと、このように何のためにもならない話しか出てこなかったり。こういうのがいいんですか、旦那様。結構と言わず、随分と、その、面白い方ですね。それも、いい意味で、です。こんな話を続けてしまうと、もうそれは、日常のすべてになります。そうなると、関係は親しみを超えた先、恋人の少し上の関係になってしまいますよ。まあでも旦那様ならとなってしまうのが旦那様の怖いところです。その明けっぴろげの懐はあまりにも心地が良すぎます。心地が良いついでに、このままゆっくり旦那様の肩を借りてもいいでしょうか。寄り添ってぼーっと縁側から竹林を眺めるなんて贅沢です。夜は何をするか考えてみます。旦那様が好むような、それとも私が好むような。 2回目ですからね。情愛を深めた行為は以前よりも密接にしたいんです。それが何かはまだ思いつきません。このまま寄り添っていればいいことを思いつくと思います。
ただいま戻りました。隠していてもやっぱりバレちゃうものですね。別邸で作業していた子から今日はもういいですよ、忙しそうですから、なんて言われてしまいました。自分ではうまく隠していたつもりなんですけどね。浮ついた気分に感づかれたようです。感情を伏せるのは得意なのですが、うまくいかなかったようです。夜にこちらに戻る予定がその子にはあったようですが、気を使わせてしまいました。もう少し早い段階で私が伝えればよかったですね。秘密にするつもりはなかったのですが、何かこういけないものを見たという多少の罪悪感を持たせてしまったのではないかなと。考えすぎでしょうか。昔から気を使うのはなんてことないのですが、気を使わせてしまうとどうしても何か申し訳なく思ってしまって、損をしていると人にはよく言われます。気兼ねなく接する中というのはなかなか難しいものですね。見抜かれてしまった思いは少々恥ずかしく、ですが否定するわけにもいきませんし、素直にその子に甘えて明日の昼まで開けてもらうことにしました。なのでこの小さな狭い部屋ではなく2階や広間に移動しても大丈夫です。もちろんこのままでも構いません。わかりました。では今日はこのままで。私もそれが良いかと思います。突然の来訪、何かお忍びのような雰囲気で二人は裏に回り仲を深める。そう考えると心に火がつきませんか。普段とはちょっと違う、そんな場面。いつもの行為も、普段通りの会話も。状況が違うだけで、随分と感じ方が変わってきます。今日の旦那様は、そういう旦那様。お忍びで会いに来てくれた、私の旦那様。ときめくようなほてりを抑えて昼間は接し、静かに日が暮れた夜に、おてった思いをぶつける。正面切って、まっすぐに、素直な感情を向けるなら、回りくどい、デレンテクダは置いといて、ただひたすらに接していたい。それが正直な思いです。 お耳をまさぐるよりも、指を扇情的に舐めるよりも、直接触れ合う方がずっとずっと思いが伝わります。旦那様がドキドキするように、私もドキドキしていますよ。激しく求め合い、乱暴にするのもいいですが、旦那様とは徐々に徐々に、柔肌を優しく撫で、傷つけないようにそっと包み抱きしめたい。とろりととろけるような一体感を父として味わいつつ、互いの敏感な部分を時間をかけてゆっくりとなぶり、興奮を高めていく。旦那様は私の体を自由にしてもいいとしても、そっと抱き寄せるだけだったり、しっとりと背をなでるだけだったり、そうするだろうなと予想ができます。受け身な旦那様、いいですよ。その分、私が私の思うがままに、旦那様をその気にさせてやろうという、ぽつりぽつりとした、横島な気持ちが踊ってしまいます。その気になれば遠慮せず、なんて場面はこれまで何度もあったはず。旦那様は無理強いをさせず、私たちのペースに合わせてお任せがお好きなようですが、この数年間でお宿のこの思いは8切れんばかりに膨らんで、止められそうにはないと思います。私もその一人です。過ごした時間の際は関係ありません。この人とならと思わせてくれる人がいたら嬉しくなってしまうものです。旦那様は自然とそうなったんですよ。卑猥な感情なく、ただ純粋な興味でお宿を訪れ、こちらの世界に入ってしまった。求めていたものが癒しと休息だったのに、 気がつけば成り行きでこうなってしまって、たまにはそやで低俗でみだらで口にするのもはばかられる恋をしても誰も怒りません。旦那様がそれを求めて覆いかぶさってきたとしても、お宿の子は誰一人として咎めることはせず受け入れてくれます。むしろ待っているのかも。挑発的な行為も言葉もその期待の表れかも。我慢比べの根比べ、好きにできる女体がここにあるというのに、末善食わぬは男の恥と誘惑になってしまうのも悪くはないかと思います。
奥手な旦那様を焚きつけているのは今後のためです。一つ一つゆっくりと進めていった先、扉を開けて進まないといけない部屋、そこに旦那様はいるんですよ。私や出戻りの人のような少し年上の人からすれば、旦那様を今すぐにでも強引になんて思いがふとよぎってしまいます。ですが、大切に大切にされてきた旦那様、そしてお宿の子たち、旦那様、彼女たちのためにも覚悟ができた時には思いに応えて一つ行動を起こしてみてくださいね。今日はその日ではないですよ。今日は私の日。私が旦那様と素直に肌を合わせて情愛を育む日です。言葉を交わして触れ合いながら何度も何度も確かめるんです。旦那様と私の絆を
一期一会にしないために、忘れられないようにするために。唇だけでなく、今度は舌を少し絡ませたりしました。旦那様の舌も私の中に滑り込んで、ゆっくり動いていました。手の触れ合い、死体をまさぐることはせずに私の中をなぶるなんて、旦那様はなかなかお上手なことです。旦那様、五感のものが足の付け根に当たってますよ。下着の中でパツパツに膨れて、私の大事な部分に迫っています。お互い浴衣ですからね。少しもだえて動いてしまえば、衣服がはだけて見えてしまいます。いいんですよ、じっくり見ても、触ってみても。しっとりと濡れた太ももを伝え、熱くほてったやばい肉からむせ返るような匂いを感じてみても 触れ合う唇から指を下に持っていき、こぼれそうな白い膨らみをなで回し、尖った芯をつまんでみても、